6月の2日から6月の10日までアーツセンターメルボルンでくるみ割り人形をプリンシパルパフォーマーとして演じる近藤亜子さんに今日はスタジオにお越しいただきました。近藤さん、こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
今回メインのキャストということですよね。
そうですね、くるみ割り人形で主役のクララを踊ります、う
ん、はい、ちょっと教えてください、見どころなどを。
このくるみ割り人形は普通バレエ界ではとても有名なピーター・ライトバージョンっていうのがあって、すごい古典のバレエで有名なクリスマスのお話なんですけど、はい、今回私たちがやるのは、うん、オーストラリアバレエ団独自のくるみ割り人形で、うん、グレン・マーフィーさんの振り付けのバージョンなんですけど、はい、そのストーリーの方が、はい、まあ、ロシアのバレリーナの人の人生を描いたバレエで、
はい、
まあ、彼女がロシアから亡命して、うん、で、まあ、素敵なラバーに会うんですけど、うん、でもその彼が戦争に行っちゃって、
はい、
まあ、彼を亡くしちゃって、まあ、一人になっちゃって、まあ、でもすごいバレリーナだったんで世界ツアーして、
うん、
で最終的にたどり着いたところがオーストラリア でオーストラリアにバレエを持ち込んだ人がその人で、
うん、
まあ、オーストラリアにそれでバレエが広がって、まあ、彼女がリタイアして、
はい、
でまあ、一生オーストラリアで過ごして死んでしまうっていう話なんですけど、結構ドラマティックで、
うんうん、
ストーリー性のある。
これはなんか実話に基づいたものなんですか？
らしいです、はい、
ということは実際のくるみ割り人形を知ってる方はちょっと違うなっていう、
そうですね、うん、
テイストが違うなっていう感じですか？
になりますね、はい、ちょっとだからクリスマスのよくあるくるみ割り人形を思い浮かべてくると、はい、うんってちょっとなると思います、はい、
でグレン・マーフィーさんという方はどんな感じの方なんですか？一緒にお仕事されて、
彼と初めて働いたのは、はい、カンパニー入団の1年目も2010年から働いてるんですけど、
はい、
もう本当にスタジオで振り付けとかをするときはちょっと、うん、頭がぶっ飛んでるって言ったらおかしいんですけどもうなんか天才的すぎて、うん、なんか振り付けとかも突然ふって頭に飛んできたのかわからないですけど、ちょっと無謀な要望を言ってきて、
うん、
ってなるんですよ私たち的には。
無謀というのは、
なんかちょっと例えば女性をこう首の後ろでこう回してからリフトで上げるみたいなとか、
うん、
なんかバレーシューズポワンとつま先立ちをしながらちょっとこう移動して、はい、もっと移動してみたいな、移動距離が普通じゃできないのに、うん、もっとしてくださいとか結構無謀な要望を言ってくるんですよダンサーに。でってなるんですけど、はい、まあ一生懸命私たちも頑張って彼の要望に応えたいから、
うん、
一生懸命頑張って、まあ、作品になって、でやっぱり舞台に出てそれをすると、うん、わあやっぱこの人天才的な振り付け家なんだなっていう、
うん、
何かすごいマジックが起こるんですよねステージで。
そんな難しいことしてミスとかはないんですか？
う
ん、
まあだからそのためにリハーサルを毎日して
毎日、
うん、ミスがないように頑張ってます、う
ん、怪我とかボディのケアなんかは？
そうですね、やっぱり特にグレン・マーフィンの振り付けは、うん、
はい、
クラシカルバレエとはちょっと違って、うん、アクロバティックなところもあるんで、怪我、うん、男性特に、
は
あ、リフトとか、うん、背中とか首を壊しやすいんですけど、まあ、
はい、
うちのバレエ団はメディカルチームがすごいしっかりしてるので、うん、フィジオセラピストとマイオセラピストがあるんで、はい、ちゃんと私は週に2回ほどその人たち に会ってマッサージとかしてもらったりメンテナンスしてもらってます、
はあ。じゃあ見どころがすごくこうダイナミックな踊りということ で、
そうです、ね、
面白いですね。普通の
う、ね、
うん、くるみ割り人形を知ってる方もぜひ見ていただきたいという感じですよね。
はい、
うん、あこさんは名古屋のご出身で3歳からずっとバレエをしてるって伺いしたんですけれども、
はい、
ちょっと拝見したビデオの中で、
はい、
私はそのバレエがなければ完璧ではないというようなことをおっしゃってたんですけど、
はいはいはい、
英語で、はい、もうバレエが自分の人生そのものっていう感じですか？
そうですね、やっぱり3歳からやってて、
うん、
まあ、今26なんですけど、
はい、
だから23年間ずっと本当に毎日バレエをやっていて、
うん、
14歳ぐらいの時からもう本当に週6回毎日バレエをしてたんで、もうバレエが本当に生活の一部で、バレエがないと何していくか分かんなくなっちゃうんですよね逆に。だからもう本当になんか空気を吸ってるような感じと一緒で、まあバレエのクラスをしないと日曜日とか休みなんですけど、たまに体を動かさないと頭痛くなっちゃったり、
はい、でもこう名だたる2005年のジャパングランプリでは2位を取って、
はい、
でそれからロイヤルバレエで
スクールですね、
はい、ロイヤルバレエスクールに入って、うん、もう普通のバレリーナが憧れるこう王道を行ってられるわけですけれども、うんうん、大きな大会 YAGP の世界大会でも出られたりしてて、はいはい、そういうところに集まる人たちっていうのは世界有数の人たちじゃないですか。
そうですね。
そんな中でこうどうやってこう上に行くっていうか、そのエネルギーを持ちつつパフォーマンスしたりコンペティションできるんですか。
あのユースアメリカグランプリに出た時は、はい、本当にもうやっぱり世界大会なんで、うん、もう上を目指してる人もすごい向上心のあるもう人たちばっかりが集まるコンペティションで、うん、やっぱみんな結構強気な人が多いんですよ、バレエダンサーって、ね、うん、だからなんかちょっとビビってたんですけど私も、うん、でもやっぱり自分はバレリーナになりたいっていう気持ちが一番だったし、うん、日本でやバレエのトレーニングしてるとフルタイムのバレエスクールがないんですよ日本は。
あ、そうなんですか。
そうなんです。だからあの YAGP はあの海外のバレエ学校に行けるスカラシップがもらえるシステムがあるってことで、私は特に出たくて、そのユースアメリカグランプリに出たんで、はいはい、そのとにかく海外に行ってフルタイムのバレートレーニングをしたいっていう気持ちをもうずっと心の中に秘めて一生懸命頑張って、もう他の人は気にせず自分のことは自分のことみたいな感じで頑張りました、
うん、で結果そのスカラシップ取って勉強されてっていうことですよね。
はい、
はい、そしてオーストラリアのバレエ団に入ったのが先ほどもおっしゃったけど2010年からということで、はい、2015年の4月にプリンシパルアーティストとして初めてジゼルでデビューされたということで。
そうです。
はい、クルミアリ人形は何本目ぐらいになるんですか、デビューされてからは。
クルミアリ人形を踊ってですか、うん、それともクルミアリ人形のクララを踊るのを。
クララを踊るのは、
今回の、うん、2017年初めてです。初めてやりました。
そうですか。
そうです。2010年に、はい、このグレン・マーフィー版のクルミアリ人形を日本に持ってって上演したんですね、うん、カンパニーがオーストラリアバレエ団が、
はいはい、
でその時はコールドバレエ、うん、あの軍部で、うん、まあ、雪のせいとか花のせいとか、はい、そういうなんかグループの踊りをやってって、はい、まあ、今回そのクルミアリ人形が帰ってきたんで、その初めてクララを踊らせてもらいました、
うん、ご両親はどうでした。日本に行った時も見られたと思いますけれども。
そうですね、いつも日本に帰ったら絶対に見に来てくれて、うん、うち の, あの母は私がプリンシパルアーティストに上がって、はい、2015年の4月、うん、シドニーオペラハウスでジゼルを踊った時に客席に行って、うん、たまたま日本から見に来てくれてて、あ、で、まあ、あの芸術監督のデイビッドが、うん、私のプリンシパル昇格のアナウンスを舞台上でしてくれてみたいな、まあ、サプライズだったんですけど、はい、誰も知らなくって、うちの母も知らなかったんですけど、うん、まあ、とっても素敵な時間に、なんか素敵な思い出です、私にとっては。プリンシパルに一度上がっちゃうと、うん、もうプリンシパルの役しか踊らないんで、
はい、
ずっと真ん中の役のみを踊るんですけど、まあ、その分ちょっと責任感というか、うん、背負うものは大きいですけど、
うんうん、どう違いますか以前のあのクルミアリ人形と比べて。
そうですね、以前は特にあの入団1年目でグループでやってたんで、もう、うん、みんなやっぱり結構そのオーストラリアバレエのレパートリー、主なレパートリーの一つなんですね、はい、クルミアリ人形って。だから振り付け知ってる人とかも結構いて、うん、なんかリハーサルがササササって進んじゃってて、でも私初めてで、うん、私ともう一人の子しか初めて入る子がいなくて、うん、だから二人とも慌てて一生懸命振り付け覚えて、うん、ちょっとバレエから、まあ、あのさっきも言ったようにちょっとアクロバティックっぽかったりとか、はい、ちょっと変わった振り付けだったんで、だからすぐ追いつけなくて結構、うん、慌てました最初は。
大変だったですね、うんうん、そんな辛い時はどうやって励ましたりとか落ち込んだりとかしました。
しましたね特に1年目の頃はもう全然できないとか思って、うん、もうバレエを一生懸命やってたのにちょっと違う振り付けで違うタイプの踊り、うん、まあ、バレエベースなんですけど、はい、ちょっとコンテンポラリーも入ったみたいな感じだったんで、うん、私ちょっとコンテンポラリーがどっちかってクラシカルバレエよりコンテンポラリーの方が苦手なんで、
はい、
だからちょっと苦手分野にぶち当たっちゃったみたいな感じで、うん、ちょっと辛かったんで親とかにも電話したりとかしてたんですけど、うん、まあ、その時に今 の, あの婚約者のチェンと呼んでるんですけど、
はい、
彼もオーストラリアバレエのプリンシパルなんですけど今、その時に彼に初めて会って、はい、まあ、彼はもうバレエ団に行って、
はい、
まあ、ちょっと3年ぐらいいたのかな、だからちょっと先輩みたいな感じでいろいろアドバイスをしてもらいました。
あら、うん、それが縁で。
そうです、
ご一緒になられてっていう感じで、ことで、うん、いいですね。で、あの実際クルミアリ人形でも彼も 出るんですね。
そうです、一緒に踊ります。私のラバー、愛人、愛人、はい、なんて言うんですか、
恋人、
恋人、恋人、
公私ともに、
そうですね、
あの恋人役でということで、
そうです、踊ります、一緒に。でも結構悲しくって、あの戦争に行っちゃうシーンとか、はい、ちょっとリアルに本当に考えちゃうんですよ。そうするとやっぱり舞台上で涙出てきちゃったりとか、すごい悲しいです。ちょっと一緒にやるのもいいんですけど、最後が悲しい終わり方なんで、ちょっと。
そうなんですか。でも見る方はまた二重に楽しめるんじゃないですか。
そうですね、やっぱりお客さんからも、ね、なんか、あのこの二人は本当のパートナー同士らしいよみたいな、こうみんな知ってるんで、やっぱそれが見えるってよく言ってもらいます。
今回あの特にここを日本のお客様とかリスナーの方に見てもらいたいっていう部分ありますか。
そうですね、まあやっぱりグレン・マーフィーとオーストラリアの本当代表的な振り付けかなので、うん、彼の素晴らしい斬新な振り付けを、はい、ちょっと変わってるんですけども、本当にでもすごくあのエキサイトメントな、あのなんだろう、見てて盛り上がる振り付けなんで、そこを楽しみに見てもらいたいですね、
はい。